はい、おはようございます。スキズキンです。今回は図解眠れなくなるほど面白い日本語と漢字です。もうね、ここ最近ね、眠れなくなるほど面白いシリーズはほんとね、夜寝る前に読むような感じでおもろいんですけど、もうね、最近ほんといろいろ読めるようになったんよ、 Kindle でね。いやね、わかりやすい。で、今回は日本語と漢字ということで、まあ、由来ね、昔の800年ぐらいかな、遣唐使遣隋使ぐらいのあたりから、まあ中国の方からね、まあ、漢字みたいなのが入ってきて、で、そこで、ひらがなとかなみたいな、そういったところを崩すようになったんだよね。女性たちがね。で、まあ、その後、いろいろこう、紆余曲折あって、この三つがね、混ざり合ってるっていう不思議な国で、あれだよね、なんか、英語だったら26、27、ぐらいの、アルファベットの組み合わせだけど、日本語は、その漢字、ひらがな、カタカナを使い分けてるっていうね。それがやっぱね、俺思うよ。漫画の、なんだろう、ルビーの振り方とか、そのカタカナとかひらがなとか漢字にすることによる一種のさ、なんだろうな、この表現の、オノマトペも含めてね、表現の多様性っていう意味ではすごい日本語って面白いと思うんだよね。でも、日本人ってさ、物心ついた時からさ、もう日本語が当たり前に会話になってるからいいんだけど、海外からしてみては、日本語のこの不思議さっていうのが、なんと理不尽さはあるよね。まあ当然ね、英語にも、ローとラウと、ローとかね、いろいろさ、その書き方と読み方とか違うのがいろいろあってさ、あと L と R のさ、レフト、ライトとかさ、そこの部分のさ、違いがさ、ややこしいけど、日本語だとじゃレフト、ライトって両方とも同じように喋るじゃん。舌が前に出てるからね。そういう意味では、日本語も日本語でややこしさがあるね。花と花とかね、橋と橋とかね、あるじゃん。そういう、なんか微妙なニュアンスのイントネーションの違いもあるし、なんだろう。家と家の違いで、ね、家とかね。伸ばすと、あと、とっさみたいな感じ。そこの、つっとつけたりとかするのと、その、家って伸ばす、家みたいな。そういうところはね、やっぱ日本語の良さでもあり、海外とか、特に英語圏の場合だと、そのね、ちっちゃいつと伸ばしっていうのが、やっぱね、なんか、違和感だね。韓国なら韓国語なりのなんだろうな。またイントネーションの微妙な違いみたいなのがあるらしいんだよね。さ、中国はピンがあるし。だから国によって、国とか文化によって、言語によって、その日本語の特殊性っていうのが見えてくるよねっていうことで、あとはあれだね。昔はさ、マジとか、まあ、やばいはいっぱいあったけど、MK5 とかね、もう廃れたね。死語っていうのがいっぱい出てきたね、死語。ことわざがの誤用とかもそうだし、時代によって、その解釈が変わってきたよねっていうのは結構あって、微妙とかっていう言葉が結構ポジティブな話だったりするわけよ。本当かよと思うじゃん。いや、なんか微妙っていうのはなんか、ちょっと絶妙とか美しさ、神妙みたいなイメージも微妙に含まれてるって聞いて、いや、でもさ、微妙って聞いたらさ、もう悪いイメージがなくねとか思うじゃん。まあでも、実際昔は微妙は、なんか神秘的とか、なんかそういう神妙みたいな部分のポジティブも含まれてたとか書いてあって、それってさ、今で言うさ、薬不足に近いんだよね。薬不足。薬不足って、なんか自分は薬不足なんでやめますみたいなのが、自分には薬不足なんでって。薬不足は簡単すぎる。で、実力不足は難しすぎるっていうね。っていう感じなんだけど、その薬不足も、誤用されて、今だったらさ、積んでるとかさ、なんかあるじゃん。言葉がさ、本来の意味の真逆になるっていうやつ。他にもいろいろあると思うんだけど、で、そこについては、昔の用語の方が正しいんだよ。今の言葉間違ってんだよっていうような押し付ける言い方もあるかもしれないけど、言葉ってさ、生き物なんだよ。今の解釈、言語でみんながもう共通でそう思ってんだったら、誤用だろうが今そっちが正しいんだよ、みたいな。ね、あるじゃん。だから、日本語って、まあ、日本語、それ海外もそうなんだよ。なんか昔はこういう感じだった。家宝は寝て待てっていう言葉さ、寝ててもいいことねえよみたいな、なんか老人の方に聞くとさ、一番さ、嘘だと思う言葉ないって言ったら、家宝寝て待てってなんだけど、あれなんか仏教用語で、なんか前世の行いが今世でなんたらかんたらみたいなね、全く違う言葉だったんだけど、それが今のその解釈では全く違うようになるっていう。だからそういう意味では、言語って生き物で、今の言語こそが意味なんだよって俺は思うよね。おすすめでございます。